皆さんいかがお過ごしですか。西村加奈子です。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン代表の龍太郎さんです。龍太郎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は妊パスの平岡美也子さんにお話を伺います。今日のテーマは、不妊治療における情報の発信と共有と活用についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。始まりました、妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれ。オープニングでね、もう早速お気づきの方もいらっしゃると思うんですが、龍太郎さんがここにいないぞ。ズームがつながっております。龍太郎さん、
はい
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
ちょっと今今回変な感じなん
ですけど。よろしくお願いいたします。今どちらにいらっしゃるんですか。
はい、はい、そうですね、今本社があるですね、スペインのバレンシアっていうところにいます。
はい、はい、
すごく気候も良くて、過ごしやすい感じで、
はい、
収録こんなズームの形ですけど、はい、楽しくやりたいと思いますので、
はい、
お願いします。
はい、ありがとうございます。ではですね、はい、今日は龍太郎さんはスペインの方からズームで参加しております。そして、今日のゲストの方ご紹介したいと思います。妊パスの平岡美也子さんです。平岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずはですね、リスナーの皆様に自己紹介、それから、会社のご紹介も一緒にお願いできますか。
はい、ありがとうございます。株式会社妊パスの平岡と申します。まず個人としてはですね、私自身30歳から6年近く不妊治療の経験がありまして、はい、体外受精を経て2020年に出産をしております。うん、で個人としてはその、不妊不育のための PGT 患者会の理事ですとか、
はい、
あと不妊不育治療の環境改善を目指す当事者の会という患者団体もの活動もさせていただいています。で、会社としましては、
はい、
インパスという不妊治療の、まあ、サポートサービスとしてですね、例えば治療の記録ですとか管理をしていただけるようなスマホのアプリですとか、
はい、
あとはオンラインでの、専門家の方々の相談といった、まあ、オンラインカウンセリングですね、といったものを今ご提供するようなサービスをしております。
はい、もうね、すでにダウンロードしてお使いのリスナーさんもいらっしゃるかもしれませんけれども、ぜひそのあたりも、はい、はい、お願いいたします。聞いていきたいと思います。さて、Zoom でつながっておりますスペインの龍太郎さん、はい、まず平岡さんにどんなお話伺いたいでしょうか。
はい、そうですね、今自己紹介のところでもちょっと すでに出てきてたと思うんですけれども、はい、平岡さんがこの妊活のお仕事に関わるようになってきた理由とかご経歴とか、これをまあ改めて教えていただけますでしょうか。
はい、ですね、これ私自身は仕事というふうに実は捉えてなくて、うん、そういったところはあるんですけれども、もともとヘルスケア業界でその事業開発ですとか、なんていうんですかね、マーケティング、B2B のマーケティングとかいったところを、まあ、仕事としてはさせていただいていて、で自分の中 その不妊治療を始めた時 その治療内容の落とし込みですとか、自分でその分からないことがたくさんあったので、そういったことを整理していくっていう目的でブログを書いたり SNS をやったりということをしていく中で、その企業からお声掛けをいただく機会があって、今に至っています。なのできっかけとしてはすごく難しいですけど、自分の治療経験のところがきっかけになっているという感じですかね。
妊パスさんの方からお声がかかって入られたという形ですか。
そうですね、最初はお声掛けいただいて、立ち上げ駅の時にお声掛けいただいて、はい、ちょっとお手伝いするようになってという感じですね。
はい、はい、やっぱり先ほどあったようにこう、まあ、治療のご経験もというところがあってということだと思うんですけれども、
はい、
そのあたりとお仕事の関係ってもう少し詳しく教えていただいてもいいでしょうか。
そうですね、不妊治療を私自身が始めて、まあ、比較的、まあ、若くはないんでしょうけど、その30歳なので決してその遅い方のスタートではなかったと思うんですけど、でそんなに苦労するとも当時は最初は思ってなくって、でそういった中でその2年3年過ぎてしまって、体外受精も全然うまくいかなくてっていう風になった時に、結構その通常自分がヘルスケア業界でいろんな疾病の、領域っていうのを、まあ、関わらせていただいたりするんですけど、そういったものと、まあ、その当時は自由診療ですね、自由診療の不妊治療っていうところにあまりにも大きな差があるな、なんか全く違う業界のように見えてしまうくらい差があるなっていうことに、ちょっとしたこう違和感とか疑問みたいなのを持つようになって、そういったところが何かしら、まあ、その形は問わずですね、事業でも何でもいいんですけど、形は問わず何らかそのこの状況は変えなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ったっていうところが最初のきっかけというか、その仕事につながっていく部分になっているかなと思います。
そうすると、まあ、さっきそのインパさんに入るお下りもお話しいただいたんですけれども、はい、その前からやはり不妊治療で何かやらないということを思ってらっしゃった
ので。そうですね、妊パスの前にも、私自身はその、まあ、ブログを始めた時と、まあ、ほぼ同じくらいのタイミングですかね、私自身、まあ、その時はまずは個人でそのブログをしながら、不妊治療がなんで保険適用なされてないのかなというところをすごく疑問に思って、でちょっと署名活動を立ち上げてみたりとか、やっぱりこの状況って少しおかしくないですかっていうことをその記事にしたりとかっていうことをさせていただいていて、でそこが、まあ、今こういったことをさせていただいている、まあ、原点になっているかなというふうに思います。
署名を通じてこう患者会ですか、患者さんの中 の、 こう代表みたいな形で活動されていらっしゃる。
そうですね、はい、特に代表という意識もないんですけど
、
はい、そう特に代表を設けたりとかしてるわけじゃないんですけど、うん、そうですね、今の、不妊不育治療の環境改善を目指す当事者の会っていうのは、はい、ちょうどその2019年の後半ぐらいですかねから活動させていただいてたんですけど、はい、SNS でその同じ時期に治療している不妊治療していた人たちがこう集まって、できた患者団体という形で、その時に、私のやっていたその署名活動とかっていうのもその会の活動の中に入れていただいて、一緒にそのみんなで署名をもっと多く集めていったりとか、それを実際に、その時は自民党の不妊治療議連ですねにその提出させていただいたりとか、そういった活動を仲間と一緒にやってもらったって、やったっていう感じですね。
あと先ほどその他の疾病領域と、はい、この不妊治療にかなりこう違う違和感を感じられたということをおっしゃったと思うんですけれども、
はい、
でこう患者という立場で不妊治療に関わった時にそういったものをやっぱり結構強く感じたということなんですか。
そうですね、ちょうど私が不妊治療を始めるのと同時期ぐらいに母がまあ、もともと結構いろんな病気をしてたんですけど、その時は、脳腫瘍にかかっていて、まあ、がんと不妊治療って結構対比されたり似てるっていうふうに言われたりすることあると思うんですけど、ほとんどその同じ時期に、方や母の治療では本当にこう病院の先生方にも周りの そのケアしてくださるスタッフの方にも本当にお世話になった、こんなにしてくれるのかって思うぐらいの、経験があって、で一方自分がクリニックに行くと、これで診療終わりみたいなこの全然相談も乗ってもらえないじゃんみたいな、そういう同時期にすごい楽さを感じてたんですよね。なんか こんなにしてもらえるありがたいっていう感情と、こんなにわからないのみたいな、どうしたらいいの私はみたいな感情がそのすごく同時期に来てたんですよね。なので余計その対比っていう意味では大きく感じ、楽さを大きく感じたのかなというふうには思っています。なんていうんですかね、その不妊、まあ、他の疾病も必ずしも全てがうまくこう理想的にできているわけではないとは思うんですけど、やっぱりそういう中でもそのケアの手厚さとか、まあ、一人一人に対してしっかりその患者さんと医師が向き合っていただいている状態とか、そういったところがすごく違いを感じてしまったっていうところは正直ありましたね。
そのあたりの、 こう差を感じたことが、はい、 先ほどお話ししていたこう SNS ですとかブログとか患者さんというような行動につながったっていうところですか。はい、
そうですね、あのそれも大きなモチベーションに今なってたかなと思います。
先ほどちょっとおっしゃってたあの、まあ、署名活動などは、はい、あの私も外から見てどれぐらいの署名が集まったか集まってないかっていうのは正直わからないんですけれども、
はい、
SNS でこう署名をこうあの喚起するこう勢いがですね、はい、ものすごいこうあの勢いとパッションを感じたんですけれども、そのあたりはやってらっしゃって、いかがだったんでしょうか。
そうですね。あれはもうあの、私がっていうよりかは、一緒にやってくれている周りのメンバーが、いい感じに役割分担できていて、SNS の中でも役割分担ができていて、なんかこう、切り込み隊長みたいな役割もいれば、
あ、そうなんですね。
はい、そうです。はい、何かこう言われた時にしっかり援護射撃するようなタイプもいれば、はい、っていう感じで、はい、あとはその本当に全然知識はその全然知らない方に関しても例えばフォロワーさんが多い著名な方とかにもう直接 DM を送ったりとかして、はい、ちょっとこの協力してもらえませんかっていうのをあのご連絡したりとか、はい、そういう感じですごいいろいろやったなという感じがしますね、
はい、
あとはやっぱりあの実際にその活動してた私たちのその団体のメンバーだけじゃなくてその周囲にやっぱり同じように不妊治療されていて同じような課題意識を持っている患者さんというのがたくさんいらっしゃったので、はい、そこがやっぱり一番大きい原動力とか、まあ、署名もたくさん集めていただいたんですけどそこの大きい原動力になったかなというふうに思っています。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
引き続き今週の妊活ラジオはズームがスペインにつながっております。龍太郎さんはズームでの出演となっております。そしてゲストはこの方妊パスの平岡美也子さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あのさて前半のところでもちょっとお話が上がったんですが平岡さんが、ご自身でお持ちのツイッター今だと X って言い方になってますけれども、はい、なんていうアカウントでいらっしゃるんですか。
今メアリーという名前で、はいやらせていただいております。
もうどのぐらい X をやられてらっしゃるんですか。
X 自体は、うん多分十数年やってると思います、
まあ、そこでね今フォロワーさんがもう3000人以上いらっしゃっていろんな方々がご覧になってると思うんですけれどもあとそこでねまたネットワークがどんどんこう広がったりって話が前半ありましたけれども、はい、ご自身で X の投稿を意識されていることってどんなことですか。
そうですねやっぱり特に不妊治療に関しての話で言うと、うん、自分自身がその治療していた時の置かれた環境っていうのは、まあ、ある意味ではとても恵まれていたかなというふうに思っているので、やっぱりその体験談って結構生存バイアスがかかるかなと思っているので、それを忘れないように、本当にいろんな人がいるっていうことは意識しながら投稿しています。
はい。そして X で反響が大きかった投稿とか、はい、あとはまあそういった投稿を通じて気づかれたことってありますか？
そうですね。反響が大きかったっていうところだと、やっぱり当事者がこう内々に抱えているもので例えばモヤモヤしてるとか違和感とかイライラしてるとかいろいろあると思うんですけどそういったことをこうまとめて言語化するような投稿だとかあとは情報で言うと例えば不妊治療に使われる薬剤をこうしっかりグルーピングして1枚にまとめるとかってあんまりやられたものがないのでそういったものは反響があったかなと思います。
なんかやっぱりそのご自身が経験者だからこそこういうとこ分かりづらいよねとか、うんうん、こういうとこまとまってるとありがたいよねみたいなそういう思いがこうフィットできるってところでしょうか。
そうですね、うん、そういったものはやっぱり保存もしやすいと思うし
確かに
情報としては、はい、有益なのかなとは思ってます、うん
そして引き続きちょっとご質問したいんですが、まあ、こういったご自身の体験やお仕事情報発信などを通じてこう今の社会における妊活にどんなことをお思いでいらっしゃいますか。
これたくさんあるんですけど、うん、たくさんありますよねありますよねっていう感じなんですけどやっぱり 環境としては、まあ、保険適用されて、まだ改善点たくさん残ってると思うんですけど、一歩進んだのかなとは思っています。
はい、
で、ただ、そういう中でも、まず改善していかなきゃいけないところはまだたくさんあるなっていうのが一つあるので、その中でも、やっぱり、特にその保険適用の中でも、ちょっと取り残されている方たちっていうのが、いわゆる難受性と言われたりすると思うんですけど、何回やっても、例えば年齢もそんなに高くはないんだけど、うまくいかないっていう方って結構いらっしゃると思うんですね。で、そういった方たちがその保険の回数制限も終えてしまって、もしくはその保険だとできない、その自費診療にならないといけない治療が残っているっていった方たちがやっぱりいらっしゃるので、そこをまず救う仕組みがちゃんと構築されていく必要があるかなって、あとはそういったその難受性の場合に、一般的な疾病の治療だと、最初は家の近くの近所の、いわゆる GP というか、外用医のところに行って、そこからちょっとうちでは見れないけどこの先生のところに行ってて、だんだんこう紹介されてって、専門性が高いところにどんどん紹介されて、エスカレーションされていくと思うんですよ。でも不妊治療ってなかなかそれがないなと思っていて、そこがうまく機能するような仕組みが作られていくと本当にいいのになっていうふうには思っています。
そして龍太郎さん、さらにここからご質問ございますか？
そうですね。今やっぱりそのエスカレーションする身ですとか、いろいろこう、まだ考えていないけども、そういったものに対して平岡さん自身、妊パスを通してどんなアプローチが必要になると思いますでしょうか？
そうですね、やっぱり私個人としてはもともと患者団体をしているっていうのもあるので、特に制度面に関してはやっぱりロビーングを継続するっていうことは非常に大事かなというふうに思っています。国会議員の方たちの中にも認知を経験されている方は結構いらっしゃって、で現状の治療の課題っていうのに対してちゃんとどういったことが課題なのか理解されている方もたくさんいらっしゃるんですけど、やっぱり定期的にしっかり現状をお伝えしていくっていうことは必要かなと思っています。で、あと一方でそのエスカレーションされていく仕組みがないとか、そういう医療の中身ですね、治療の中身っていうところに関しては仕組みとして新たに作っていくっていうのはなかなか難しい部分あるのかなと思いますので、そういったところは民間企業とか、そういった他の外部のリソースを使うっていうところが必要になるかなと思いますので、妊パスとしては例えば今はないですけどクリニックを患者さんに合わせてご紹介していくですとか、妊パスのアプリに集まっているデータをうまく活用していくっていうことやっていければいいかなというふうには思っています。
そしてやはりこう両面いろいろなこうアプローチで、改善に対してこうアクションしていかれるということですね。
そうですね、本当に双方向というか いろんな角度からのアクションというのは必要かなと思っています。
ありがとうございます。
さあ、今お話も上がりましたけれども、妊パス、不妊治療可視化アプリ、こちらぜひ来週ね、また詳しくお話伺っていきたいと思うんですけれども、ぜひダウンロードについてご紹介お願いできますか？
はい、ダウンロードに関してはスマートフォンのアプリになりますので、 iPhone、Android 両方から、各ストアで、ダウンロードいただけます。で、妊パスというふうにカタカナでも構いませんので打っていただけると、検索していただけるとすぐ見つかるかなと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。本日ゲストでご出演いただきましたのは妊パス平岡美也子さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
龍太郎さん、はい、来週もスペインからよろしくお願いします。
そうですね、はい、よろしくお願いします。
お時間となりました。今日は妊パスの平岡美也子さんにお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆さんからのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。